石原明の経営のヒントプラス。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラスは、勝てるビジネスモデルや売れる仕組みの作り方、経営者や起業家が持っておくべき能力とその磨き方、リーダーの育成や強い組織の作り方などについて、経営コンサルタントの石原明がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする形でお伝えしていく番組です。企業を継続発展させるためのノウハウを提供する日本経営教育研究所株式会社がお届けいたします。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス、今日は第85回をお届けします。石原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回もですね、女性の方から質問いただいてます。40代経営者、業種は食の企画関係をやってらっしゃる方です。
珍しいですね。
面白いですね。
はい。
石原先生、早川さん、いつも番組を楽しみに拝聴しております。
はい。
私は個人事業主で、企業向けに販促用、括弧リーフレットやスタッフの方の実演用の料理レシピの提案や、
面
白いですね、こういうビジネスさん。イベントの講師、調理実験のレポート作成などの、他、個人向けに料理教室を運営しております。今回助言いただきたいのは、一度仕事をさせていただいた方への縁のつなぎ方についてです、
うん。
企業に対し今まで営業をほとんどしたことがありません。というか仕方がわからないのです。ありがたいことに現在いただく仕事はほとんど以前一度お仕事させていただいた方からになっておりますが、お声がかかると発生するという状態なので、待ちの姿勢と言えます。
でも大したもんですね。
しかも冷静に俯瞰してますね。
この方は前の番組で言ったみたいに、うん、自分のスキル磨いちゃったから、誰かと合わせたら、もう紹介したい人がいるんだけどっていうレベルになってるから、こういうことが起きるよな。
そうかもしれないですね。
私のことを紹介してくださいって言われてもね、そのレベルじゃ点にもなってないってことじゃん。
そうか。じゃあそういう意味では、いいレベルにいってるんですね。
とってもとっても。はい。
年間でお受けしている仕事の担当者様とは、メールでちょっとした情報をお送りしたり、先方もご挨拶としてお越しくださったりするので、状況も把握でき、新規でご提案させていただくこともあるのですが、単発でお受けした仕事については納品してそれっきり、またはすごく時間が経ってからご依頼いただくというような感じです。満足いただいている様子がメールからも感じられるときは、特に、これを機にぜひまた受けたまわりたいと思うのですが、納品後も身近に感じていただけるような、あるいは当方を忘れないでいただくために何かできることはないでしょうか。大きい仕事の場合などは納品後挨拶に伺いたいと思うこともあるのですが、挨拶って忙しい先方にとってどうなのと躊躇してしまいます。ぜひアドバイスお願いします。ということです。
はい。
いや、でも、すごいいいところに、うん、って感じですよね。
いや、この方はもうちょっと残念なんだけど、僕の営業マンは断ることを覚えなさいとか、
はい、
嫌な客には売るなを多分読んでないと思うんですよね。
僕もそう思いました。はい、
で、この本読んだら問題解決だよね。
そうですね。
顧
客フォローとか、ね。
そうそう。営業マン断ることを覚えなさいの本の後ろ側ってマーケティングのこと書いてあるでしょ、はい、あそこに4ステップのマーケティングが書いてあって、まさに見込み客のフォローと顧客フォローをどうするべきかって書いてあるから、はい、読んだらいいのにって思うんだけどな。
そうですね。逆に、この今の時点で、でも、ある程度感覚でここまでできてるってすごいなとも思うんですよね。
うん。多分、この方は、すごく真面目に料理のことをやっちゃった方ですね。で、頑張った結果、社会に出ても通用するレベルになっちゃったんですよ。
うん。
うん、で、そのレベルになってて、ビジネス的にライバルが少ないじゃない？
はい。
そうすると、探される側になってますよね。うん。で、多分一回した仕事で評価されるんで、多分ね、想像するよりも一生懸命するんだと思う。
ああ、そうですね。
これすごく大事なことね。はい、人はなんで相手が印象に残るかっていうと、自分が想定することよりも、はい、もっと一生懸命とか、もっと面白くとか、はい、何か想像を超えたレベルのことをやってくれると、うん、感動したり、喜んだり、記憶に残ったりするんですよ。
想像以上、期待以上。
そうそうそう。で、特に、有利なのはこういう仕事って、あんまり見たことないじゃないですか。そうすると、お料理だって思うから、うん、そんなになんていうんですか、期待値が高くないのかもしれませんね。
あ
で、それに対して、すごく集中力を持ってやるか、 もしくはその楽しそうにやるのか、
うん、
あるいは、アドバイスの仕方がすごくその的を得てくれるかどうか、はい、なんかそういうところでね、多分プラスがあるはずなんですよね、うん、でこの人は何したらいいと思います？早川君だったら自分何する？この人はアドバイス何する？
そうですね、でもその、うん、やっぱり顧客フォローというかその一個手前のユーザーの人に対して、うん、まあ、何か定期的に何かをしてあげる、情報を発信するとかっていうことが必要かなと思うんですけど、
うんうんうん、もちろんそうなんだけど現実としては、ね、はい、もうちょっと大きいスタンスでいくとね、こそ自分のブランドを作った方がいい。
あ、なるほど、
うん、特にここ競争がないかもしれないから、うん、
はい、
ブランド作ったもん勝ちになるから、
そうですね。
同じ仕事してて3倍儲かるよ。うん。で、その人が来てくれたことによって、例えば、その、コンテンツの価値が上がっちゃったりとか、
はい、
あの、この方を呼ぶことによって、顧客の集客ができるところまで、あの、今ビジネスのとこにいるよね。
はい。
それが一般消費者に対しても告知するようなところに自分を持っていっちゃえば、
うんうんうん、
企業側はその人呼んだら得だよね。
そうですね。
ですよね、っていうのは立ち位置この人作れるんですよ。
あ、なるほど、
うん、
そんなに競合は多分いないはずですよね。
そうそう、それからそのだってすごいじゃない、何年にもわたって、企業側はこの人を思い出してオファーが来るわけでしょ。
そうですよね、すごく時間が経ってからって逆にそうですよ、
何してるのかっていう感じ
まだあまり
ちょっと来なさいよみたいない
いところにいることに多分気づいてらっしゃる
そうそう、全然全然で多分まあそんなに なんていうんですか、あの簡単な仕事じゃないと思うんですよ。だからこの人自分の立ち位置をいい形でそのしつこくなくいい形で上に上げてブランド化しながら、うん、周りの人に認知 を増やすことによって、うん、少なくとも3倍は無理かもしれないけど倍以上儲かると思うよ、
うん、
でもっと楽しくなるし仕事しやすくなるしってことが起きるから、
うんうんうん、
それと一回仕事したお客さんに対しては顧客フォローするっていうのと両方やった方がいい。
そうか、そうですね、
うんうん、
両方ですよね。
そうそうそう、
まあ、この方、多分、お一人でやってるのか、まあ、でも個人事業主
って。うん、多分個人でやってるでしょうね。です
よね。なので、多分きっとその顧客フォローとかをやるのも大事だけど、うん、それであまりに来すぎても、
うん、
結局受けられない可能性があるので、
うん、
その前に今、石田さんおっしゃったように、
うん、
まあ、前にというか同時に自分のブランドを作って、うん、まあ、そのサービスの、まあ、価格というか価値というか、
そう。
上げることも同時にやっぱ必要ですよね。
うん。それからね、露出の仕方を変えることができる。
露出の仕方。
うん。要するに参加するものに対して、クレジットをどう入れるかっていうこととかも変わってくると思うよ。
ああ。
で、クレジットを見ながら人が来るようになるから。
はい。
あの、クリエイティブって必ずそうなるんだよね。これ、誰がポスター作ったのってなったら、必ず探されるじゃない、うん。
はい。
そういうふうなことにも多分できるのかなっていう感じですよね、うんうんうんうん。でね、もし余裕があったらだけど、これ相手を選ぶのがすごく難しいんだけど、はい、マネジメントする人を作るといいですね。
ああ。そっか、マネジメントする人、う
ん。あの、自分で自分の値段決めるのが一番難しいんですよ。
確かに。う
ん、だから値段交渉この人本人やんないで、
はい、
そういうことをやれる人がいたらいいんだけど、
うん、
そのね、センスは相当重要。
そうですよね。
ああ。二人三脚でそういう人を捕まえられたら非常に良いですね。で、狙いとしてはどうするかって言ったら、一緒に仕事した相手側のスタッフとかさ、
あ、
これに関連する仕事をする人いるよね。
はい。
その中ですごく気の合う人に、ちょっとアルバイトでもいいからやってくんないとかって声かけて、
はい。
で、例えば利益をどういうふうに配分するかとかね、
はい、
まあ、10分の1持ってっていいよでも何でもいいんだけど、うん、そういうふうなことをやったら非常に面白いかもしれない。
そうか、
うん、
すごい、また具体的なコンサルになってますが、
なっちゃいましたね。
確かにそのマネジメントでみんな、あの、多分この聞いてる方も起業家とか、
うん、
まあ、いろんな方いらっしゃると思うんですけど、その自分ではできないから誰かそういう人がいないか、でも近くにいないとかっていうのを悩んでる人いると思いますけど、まあ一つ今ヒントかなと思ったのは、その一度仕事したり一緒にしてる方っていうのはありですね。
うん、絶対。
自分のことも知ってるし、その業界
も。でも結婚してねって子供も産むので家にいますみたいな人最高いいね。
ああ。そういう方に限ってってのもあるんですけど、また優秀だったりするんですよね。
そうそうそうそう。うん。
そうか。じゃあまずはこの方。でも確かにその、周りに、まあ、料理関係ですし、女性の方もいっぱいいそうですし、
うん、
まあ、必ずしも別に女性でなくてもいいとは思うんですけど。
まあ、基本的には女性の方がいいでしょうね、うんうん、この場合はね。
あ、やっぱりそうですか。
うん。あの、あとは、その、定期的に必ず 自分を忘れさせないような、顧客フォローは絶対に欠かせないっていうのと、ね、これね、真面目にね、挨拶行った方がいいよ。
うん、
それで、なんだっけ、大きい仕事の場合など、納品後挨拶に行きたいと思うこともあるんですが、挨拶って忙しい先方にとってどうなのと躊躇してしまいます。うん、とね、性格の良さがプラスになってる場合とマイナスになってる場合ですよね。多分そういう性格だから、皆さんに溶け込んで、はい、気遣いながら仕事してあげるので現場が楽なんですよね。うん、こういうふうに、ね、外部からね、こういうメディア関係とか制作に入っていくときにとね、どういう感じかっていうと、自分の仕事以上のことまでやってあげると印象に残る。
うん、
例えばどういうことかな、この彼女が入っていくことによって制作側のいろんな人が、はい、例えばコミュニケーションが円滑になったり、やらなくても仕事が、やらなくてもいい仕事がやれなくなったり、例えばとにかくこの人に入ってもらうと早く終わるんだよねとかってなったら、うん、すごい使われるんですよ。
あ、そうですね。
うん、だからプロの人ってすごく難しくて、自分プロだからプロの領域ってここからここであと知りませんってやる人いるでしょ。それと、いや、そこをすごくファジーにしておいて、もう片付けまでしちゃってくれるとかね、次回なんか行くときにスタッフの好みが分かってて作ってきましたとかってやっちゃったりするって、これ仕事じゃないんじゃない、
はい、
だからそこやれるかどうかっていうのは多分ものすごく重要。
そうか、
うん、
そうですね、
うん、なんていうのかな、コネクションが上手になるっていうの、
うん、
昔の話で言うと徳川じゃないな、豊臣秀吉がさ、築城するときにこっからここまでお前作れとかさ、こっからここまでお前作れって言って、その境界線のところ1メーターずつを両方に責任持たせたんだね、
うん、
これ絶妙だよね。ですよね、
両方にですね。
そうそう、この境界線の1メートルはうまくいかなかったら両方に罰則を与えるわけだから、両方に責任持たせるわけよ、でこれって実は仕事の受け方と受けさせ方としては最高なんだけど、うん、それを自分で勝手にやっちゃうの、自分の領域をもうちょっと広げちゃってですよね、うん、そうするとすごくうまくいくから、
うん、そうか、じゃあこの方今非常にいい多分ポジションにいると思うので楽しみですね。
そう、それからこの挨拶に伺っても迷惑になるじゃないかと絶対なりません。100% なりません。昔僕翻訳やってる、女性のコンサルしたことあって、はい、もうインターネットも何も何にもないんだよね。で生きていくにはどうするかっていうから、仕事してる人たちにお土産持って定期的に顔出しなさいって言ったんですよ、はい、でこれだけやってれば多分自分の仕事は、1ヶ月ね、やられる、いや、こなせる仕事の量が決まってるから、はい、もうネットも作る必要ないし、はい、何もしなくていいから、仕事をしたところにずっと定期的に挨拶行きなさいと、はい、仕事出してないところでもいいからずっとお茶菓子とか持って行きなさいとか言ってたんですよ、はい、どういうことが起きちゃったかって言ったら、転勤するじゃん、転勤しましたっていうところにまた挨拶行くでしょ、どんどん仕事が広がっちゃって最後仕事出してたもんね。
なるほど、
うん、
積み重ねですね。
そうそうそう、こういう人って流動するのよ、スタッフが、
うん、
流動した時に必ずね、ねこういう仕事で誰かいい人いないって絶対聞かれるから、
あ、
もう流動してくれたところでマーケットが広がる、
うん、
だから顧客フォローするっていうのはすっごい重要だよ、
うんうんうんうん、なるほど、じゃあぜひこの方はそうですね、その顧客フォローと同時に、その自分のブランド。
そう、あとね、私はこういうことをやっていて、こうでこうでこうで、こういうことや、こういうことや、こういうことができるんだよね、とか、
うん、
こういうことしたいと思ってるんだよね、っていうことは、会った人全員のこと。もうすり込む。
そうですね。
うん。
それはそんななんかもうかしこまらなくても、
そうそうそう、
さりげなく、
そうそうそう、
素直に話せばいいだけですよね。
そうそうそう。そうすると、ああ、あの人ってこういうことができるんだなって記憶に残してくれるから、もっと楽しくなるね。
言わないと分かんないですもんね。
もう絶対分かんない。うん。
なんか今日学びが多いですね。じゃまずは、この方、営業マンこざることを覚えなさいよ。
もう読んでほしい。
はい、もし仮に読んでてももう一回読んでくださいということで。はい。石原明の経営のヒントプラス。今日は第85回をお届けしてきました。石原さんどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
さあ、ここで番組からお知らせです。すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、石原明の経営のヒント、このプラス。からですね、発展した、バージョンとして、この度石原明の経営のヒントプレミアムというのがですね、
はい、
誕生しました、
はい、
これはどんなコンテンツなんでしょうか。ポッドキャストとの違いとかも教えていただけると。
今の無料のポッドキャストは Q&A の形式で質問に対して僕がお答えしてますよね。 で、まあ、ずっとこういうことをやっていきながら、まあ、2年弱やってるでしょ。
そうですね。
そうすると、その、読者の方から、Q&A とっても面白いんですけど、先生が本来何考えてるかみたいなことをまとめて聞きたいですっていうことを言われるようになったんですよ。で、それは、確かにそういえば、読者の方に、こういうことをもう基本的に知っといたからいいよねっていうようなことで、はい、経営的なこととか、マーケティングみたいなこととか、あるいは人生どういうふうにするかとか、うん、自分が成長するかみたいな、そういうコンテンツで、ここすごく重要だから前にしといてくださいね、みたいなことをお話しようと思って、有料版作ったんですね。うん、なんで、時間も40分ぐらい、メインのコンテンツを作ってお話ししてますし、プラスアルファで、非常に面白い、僕はコンサルなんで、こういう切り口でビジネスやってますよっていう企業を、まあ、10分ぐらい紹介して、
はい。
だから、本はやっぱりすごく有効じゃないですか。で、この本読んでっていうのも、最近流行してる本だけじゃなくて、これ非常に役に立つから、ちょっと絶版になってるけど、探して読んでみてくれるみたいなことも含めて、ね、10分10分、トータルで1時間ちょっとの番組を、有料で配信しようかなと思ったのがこのプレミアムなんですよね、
はい、そうですね。このプレミアム毎月1回発売しています。本当にこのメインテーマ、注目の企業、ビジネスモデル、トレンド紹介、そして今月の一冊ということですね、うん、盛りだくさんなんですけども、
早川君と Q&A みたいな形で聞きやすく、ね、構成してもらってやりますから、無料版聞いてる人はすごく楽しく聞けると思いますね。
はい。はい、ぜひ、石原明 .com の方にですね、このプレミアムのページありますので、ご興味がある方はご覧になっていただければと思います。
はい。これ倍速とかもついてますね。
そうなんです。倍速もついてますし、うん、年間購読をしていただいた方にはですね、このシークレットライブを、
はい、
はい。ご招待させていただきますので、
はい。
ぜひ皆さんお聞きいただければというふうに思います。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では石原明への質問をお待ちしております。ウェブサイト石原明 .com にあるフォームからお申し込みください。 URL は www.isharra-akira.com www.ishara-akira.com です。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本経営教育研究所株式会社、プロデュースキクタス早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、岩山千尋によりお送りいたしました。